新谷弁護士の身近な法律のお話。この番組では皆様の身近にある法律について弁護士の渡辺新谷先生にお話を伺っていきます。もしかしたら法律って難しいと思っているかもしれません。でも法律は私たちの生活をがっちりと支えてくれているものなんです。振り向けばいつもそこに法律があり、そして新谷先生ならその法律のなぜに必ず答えてくれる。皆様もこの番組で法律をより身近なものにしていきませんか。新谷弁護士の身近な法律のお話、それではスタートです。それでは今日も渡辺新谷先生にお話を伺います。新谷先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生からもう2回お話を伺ったんですけれども、アナウンサー以上に時計を見るのでびっくりしたんですが、時間が読める。
ああ、そうですね。仕事からやっぱ時間制限っていうのはわりかしある仕事なので、証言だったりとかってやっぱ20分なら20分、30分なら30分で聞くべきことを聞かなきゃいけないので、わりかし裁判中もこう時計はチラチラ見てるんですよね。
肝心なことが時間内に収まるように。
そうですね。そこがもう結構昔より今の裁判官って訴訟指揮が厳しいので、予定オーバーしてますみたいな感じで結構言われちゃうんで、と肝心なことを聞けないまま終わっちゃうっていうのはやっぱ避けなきゃいけないので、やっぱそのタイムスケジュールっていうか時間の管理ですかね、まあ、やっぱりわりかししっかりしてると思いますね。
そういうことなんですね。弁護士というお仕事なんですけれども、一般からの人から言うと裁判の時弁護してくれるというイメージしかないですが、
そうですね、
どんなお仕事なんですか。
そう、僕はその弁護士によってもいろいろだと思うんです、例えば刑事事件専門にやってる人とか、特許とか海外との取引、企業法務やってるとか、そういう人たちっていろいろある意味こう専門分野に特化した形になるんだと思うんですけど、甲府の田舎の弁護士なんで、簡単に言ったら町のお医者さんと同じように何でもやるみたいな感じですかね。
町の困ったことがあったら相談してください。
そうですね。だからいろんな相談はあるんですけど、大きく分けると、民事事件と刑事事件とあと家事事件、3つに分かれるのかなっていう感じ、民事と家事は同じ括りなので。
家事ってどういう状況
ですか。家事は、家のことですよね、だから、離婚だったりとか相続だったりとか、そういう問題ですよね。
そういうの家事って言うんですね。
そうやって家事事件って言いますね。で、一般的にその皆さんが思われるのって悪いことをしたやつを弁護するみたいなイメージがやっぱあるのかなって思うんですけど、それも弁護士の仕事の一つですよね。だから結局なんで悪いことを弁護するのかって、別にその人たちが僕はかわいそうだと思って弁護してるわけではないので、基本的にはその人たちが正当な手続きにのっとってやるのかどうかを監視するための役割なんですよ。要はその裁判官っていう人が判断をする人じゃないですか、で、裁判を維持する公の権力が検察官がやるので、裁判官も検察官もプロじゃないですか、だけど被告人って法律を知らない人がほとんどなので、そうするとそれ被告人が法律を知らない状態で正当な手続きが行われているかどうかって分からないじゃないですかね、例えば裁判官と検察官ないですけど、じゃあこれで被告人を悪く有罪にしましょうっていう判断が出たときに、それを防げる人間がいなきゃいけないんですよ、だからそういう場合に僕らが選任されていると。悪い人を弁護しているというわけではなくて、悪い人は悪い人なりに裁かれるべきなんだけれども、その手続きを見ているというか、監視といったらおかしいですけど、手続きが見守るっていうイメージ
ですか、ね、なるほど、そうなんですね。市民感情として明らかにこの人は悪いみたいなのにも、その弁護士がついていることに関して、ちょっとへーって思いの方も多かったかと思うんですが、今お話聞いて正当な手続きをしているかどうか。
そうなんですよ、結局その人が人間をかばうというよりは、やっぱその人によってじゃあこの手続きは違いますって言ったらやっぱおかしいので、そこを見るっていうところですかね。だから僕らもやってて、その被告人がかわいそうだと思うと ことっていうよりは結局その事件の中身を見ていくだけなので、うんうん、だからなんで悪い人の弁護をするんだって、悪い人だからこそ法にのっとって裁かれなければいけないので、それ悪い人だからこそつけなきゃいけないんですよね。
なるほど、今すごくよく分かりました、はい、
だからまあそういうところでまあちょっと批判を、ね、浴びたりするケースもあるんですけど、うんうんうん、やっぱり誰かがやんなきゃいけないんですよ、うん、あともう一つ、あの弁護人がいないと裁判ができないっていう刑事訴訟法の規定になってるんですよ。
そもそもそういう法律なんです
ね。そうなんです、うん、憲法でもちろん弁護人に依頼する権利が保障されてますし、うん、あの刑事訴訟法には弁護人必要的弁護事件っていうのがあって、弁護士がいない場合は裁判ができませんっていう規定になってるんですよ。なんかそういうことも、まあ理由の一つなのかなと思いますね。
権利として弁護人をつけられるというだけではなく、弁護人がいなければ裁判にならない、
うんうん、そうです、基本的にそう思ってもらって構わないと思います。
民事と家事っておっしゃいましたけども、
はい、
民事と家事ってどう違いますか？
民事ってのはもう簡単な話で、うん、まあ、そのお金貸したから返してくださいみたいな
こと
から
はいはい
はい、あとはまあ借金の問題もそうでしょうし、あとそうだな、交通事故とか、
はい、
いろんなそういうようなお金の貸し借り、お金が関係する仕事が、うん、まあ、民事事件がって言っていいのかなと思いますけどね、
うんうん、それぞれにこう得意分野があって活躍してらっしゃる。
そうですね、まあ、先ほど申し上げた通り田舎の弁護士は何でもやらなきゃいけないので、もちろん得意というかたくさんやっているかどうかっていうのは人それぞれ言って、うんうんうん、はい、で違って、うん、中にはその家事事件とかを私はやりませんっていう人もいらっしゃったりして、まあ、逆に交通事故は やりませんとか、うん、医療事故はやりませんとか、僕だと労働事件 と、行政訴訟は僕はやってないので、
はい、
だからそういう形ではちょっと偏りは若干あるのかもしれないですけどね。
そういう偏りというのは得意なものは得意な方に任せた方がいいんですよ、うん、
それだと思います、うん、やっぱりその歯医者さんにお腹痛いんですって言っても意味がないことなので、
分かりやすい、
うん、そうするとやっぱりその得意な人がやった方が依頼者も得をするし、弁護人も弁護士の方もやりやすいしってなると、やっぱりさ苦手な人に無理やりお願い、信頼してるからお願いするっていうのもいいと思うんです。でただまあある程度専門化してきてる領域なので、うん、やっぱそのよく調べていただいて頼んでいただいた方がいいかなって気はしますね。
お医者さんなら分かりやすく何かって出てます
よ。そうですね、
ね、
一応、うん、弁護士法の規則の中だと思うんですけど、なんとか専門とかっていうのはあんまり使っちゃいけないことになってるんですよ、
はい、
そうすると、まあ、5人依頼者の誤解させることになっちゃうので、うんうんうん、だから得意というか多く扱っている事件みたいな感じで、うんうん、見ていただければなと。今ネットとかでもいろいろ調べられるので、うん、まあ、極論その弁護士はもう何人か相談して、最低3人ぐらい相談して一番いい自分に合ってる人を選んでいただきたいと思いますけどね。
なるほど。新谷先生が最も多く手がけているのはどんなことですか？
僕自身はその意識はしてないんですが、多いのはやっぱり家事事件ですかね、
はい、
離婚と相続は本当にめちゃくちゃ多くて、
うん、
それは何でか分からないんですけど、なぜかそういう風になっちゃいましたね。で自分でやっていくうちに当然事件の種類が全然違うので、当然その知識を埋めていく作業もしなきゃいけないってなってくると、やっぱりその扱った分だけ知識も経験も増えていくんで、
うんうんうん、
でやっぱり依頼も増えるみたいな、なんかそんな感じですかね。
100ぐらいこう同時にいろいろ、
そうですね、まあ、いろんな事件合わせてなんで、うん、まあ、借金の方とかもたくさん多い、僕多いので、そういう方のこともやらせていただいたりもするので、まああれですけど、まあ、うん、そうですね、やっぱ期限が区切られてる人からやっぱり優先的にやっちゃうっていうようなイメージですかね。申し訳ないですけど、例えば相談で、例えば半年前に相談しましたっていう方とかがいらっしゃっても、正直ちょっと思い出すのは難しいかなって思います。
また一からになる、
ね、そうですね、やっぱりそのよほど印象的な話じゃない限りは、ちょっと年間そうですね、やっぱり100人何百人近い方とお話しすることなので、やっぱりわからないですよね。
うん、
まあ、相談されてる方はね、弁護士の方
は全然
一人だと思うの で、
うんうん、
で極力思い出そうと努力はするんですけど、やっぱちょっとさすがに1年とか2年経っちゃうと忘れちゃいますよね。
でもすごい、それぞれの相談にその相談する方のそれぞれの人間関係があって、みんなそれぞれの思いを込めて相談なさるわけでしょ。
そうですね。
情報の整理術っていうのはどうなってるんですか？
一応その 事務所では一応、うん、うちの所長の弁護士が受け持ってる事件というのは全部データ入力してあってと、僕自身も一応受けている事件については事務員と情報を共有して、うん、まあ、バッティングしないようにというか、あのそういうような形は取るようにしてますけど、まあ、基本的にその記録といって一人一人にファイルを作ってまとめさせていただく、うん、まあ、どこの仕事でもあると思います、はいはい、そんな形で管理させてもらってますね。うん、
今もおっしゃったように何年か前のものが続いていてまたっていうご相談も結構ある。
あります、うん、特に家事事件とか、まあ、離婚とか相続って、うん、あの1ヶ月とか2ヶ月でどこかなるもんじゃないじゃないですか。人間関係が絡んでくるんで、そうするとやっぱ何年か経ってまた来ましたと、うん、でもどうにもならないんでやってくださいみたいな相談は多いですかね。うん、
あとまあ子供さんもいたり、
そうですね、子供さんが例えば大きくなって、うん、もうあの一緒にいる意味がなくなりましたみたいな、極端に言うとそうですけどそういう方もいらっしゃいますね。
そうすると一軒の家とか一人の方にずっと長く寄り添っていくお仕事ですね。
そうですね、そういうことも結構ありますね、うん、だから長いスパンで考えなきゃいけない事件も多いかなとは思ってますけどね、うん、
そういう点で何か心がけていることってありますか。
そうですね、できるだけその時聞き取ったものはあの電子データと紙媒体と両方で保存するようにして、うんうん、まあ、なくならない、まあ、記録の保存自体は別に5年ぐらいであの保存義務はなくなるんですけど、そうは言ってもやっぱ10年ぐらい経ってあれどうでしたかっていう話ってやっぱあるんで、うんうん、一応裁判の判決だったり和解調書だったりっていうそういう重要な書類っていうのはコピーして必ずファイルで全部綴ってあるので、うん、そういう整理はするようにしてますね。うん、
ご本人のこう思いみたいなものも書き添えたりしますか。
そうですね、その時に印象的だった出来事とかワードっていうのはやっぱ必ず入れるようにしてあるので、うんうん、そうするとわりかしこう記憶の関係しやすい、あの人だねみたいなって覚えに出しやすいかなっていうのはありますね。
なるほどね。じゃあいろんな思いを込めてご相談なさったものをそうやってデータ化してその記録とともに残しておくっていう。
そうですね、まあ、今は電子データで管理されてる人多いと思うんですけど、うんうん、やっぱ電子データって一回何かトラブルがあった時に全部なくなっちゃうって可能性あるじゃないですか、はいはい、だから一応紙媒体でもやっぱり同じ例えばメールだったら重要なものだったらプリントアウトして紙としてもデータとしても取っとくみたいな形にはしてますね。まあ、なくなっちゃってすいませんっていうわけにいかないものが結構多くなるので、
そうやってその多くの方のご相談を整理しつつ前に進んでるっていうことですね。またあの詳しいお話次回伺おうと思います。新谷先生どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
渡辺新谷先生に伺いました。新谷弁護士の身近な法律のお話。この番組では渡辺信也先生が皆様の身近な法律の疑問にも答えてくださいます。日常生活の中でこんな時どうしたらいいのという法律への疑問を募集しています。メールの方は info@fujiyama776.jp、 ファックスの方は 0555-20-3775、 また FM 富士山のホームページにも送信フォームがあります。 FM 富士山深夜弁護士の身近な法律のお話は毎週水曜日午後5時から5時15分まで、2週目4週目5週目の水曜日は1週目と3週目の再放送をお送りしています。この番組が皆様の安心やより良い生活への糸口となれるようにと願っています。深夜弁護士の身近な法律のお話でした。